主の祈りについて学んできています。今日第4回、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいです。聖書朗読から始めていきたいと思います。お読みいたします。マタイによる福音書6章9節から。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。以上です。主の祈りを学んできていますけれども、祈るということについて私たちは学んできているわけです。祈りということには、おそらく私たちが通常思っている以上に大きな力があります。そしてそれは皆さんや私たち自身の力ではなく、神の力なのです。それを私たちは経験することができる。もちろん私たちの熱心さが神を動かすのでなく、こういうふうにしたら神様は聞いてくださるということではありません。しかしながら、祈るときに確実に神につながり、私たちが心から祈るときに神につながり、神はその祈りに応えてくださるお方であるということを理解し、また経験をしていっていただきたいのです。そしてそのためにイエス様が教えてくださったこの主の祈りを学んできています。習慣として主の祈りを覚え、そして真剣に祈っていくときに、それは私たちの性質を変えていくことになります。私たちの性質が変わっていく。皆さん性格は変わりません。ちなみに皆さんの性格は、パーソナリティは変わりませんけれども、おそらく一生の間性質は変わります。キャラクターは変わっていきます。より寛容な人になっていく、より忍耐強い人になっていく、より愛する人になっていく。それは変えられていきます。皆さんのもともとの性格は神から与えられたユニークなもので、それは皆さん独自のものだと思います。しかし、より素晴らしいあなたに、本来あるべきあなたの姿に神は変えていってくださいます。私たちが神様を見上げ、天にいらっしゃる私たちのお父様と語りかけ、親しく語りかけ、あなたのお名前が聖なるものとされますように、そして私の人生においてもあなたのお名前が特別な聖なるものとされていきますようにと毎日祈っていくときに、そして天で御心が、神様あなたの御心が天でなるように、この地上においてもあなたの御心がなりますようにと祈るとき、私の人生においてもあなたの御心がなりますようにと祈っていくときに、あなたの人格は変えられていきます。神の御心をあなたの人格の中心にお招きしていくからです。神にはダイナマイトのような、いや、それをはるかに超える力があります。その力をあなたの人生のうちに中心にお招きするんです。そして神の御心が天でなるように、この地においてなるように、私の人生においてなるように、その神の御心に沿う生き方をするということを決意し、そのような生き方をしていくときに、神はあなたを変えてくださるのです。ですからこの主の祈りは、ぜひ毎日何度も祈っていただきたい祈りですし、私自身もそのようにしています。よく知られる文語体でのプロテスタントの教会が祈る祈りもいつものように入れていますので、一緒にこの祈りを祈っていきましょう。英語でも日本語でも結構です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はい、ありがとうございます。この祈りをぜひ覚えていただき、そして祈っていただきたいのです。今日は私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。この箇所を見ていきたいと思います。初めの箇所からずっと毎週一つずつ見てきましたけれども、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。実はイエス様は、人はパンのみにていくるにあらず、文語体で言うならば、そういうふうに言われました。イエス様は公の生涯、公生涯に立たれる前に40日間荒野で悪魔の試みをお受けになりました。それはイスラエルの民が約束の地に向かっていく時に、40年間荒野をさまよい約束の地に向かっていった。それを象徴的に表していると思いますが、公のこれから救い主としての生涯が始まっていく前に、イエス様は悪魔の試みを40日間お受けになり、断食をし、そしてそれから公の生涯を始めていかれた。その時に悪魔はこういうふうに語っています。マタイ4章の3節から聞いててください。試みる者が近づいてきていった。イエス様に言ったわけです。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イスラエルにはいっぱい石があるんです、どこでも石なんてあると思うかもしれませんが、イスラエルには笑い話があるぐらい。どういう笑い話か。神様に命じられて、天使が世界中に石を持っていきなさいと言われた時に、おっちょこちょいの天使が誤ってイスラエルにいっぱい落としてしまったっていうぐらいいっぱい岩や石があるんです。イスラエルにゴツゴツした岩や石があります。で、荒野に行くと特にそういうのはいっぱいあるわけです。で、イエス様40日間断食をされて空腹でした。そして試みる者はそれを知っていて、あなたが神の子なら、神の子だと知ってるわけですけれども、この石がパンになるように命じたらいいじゃないか、そのくらいできるでしょうというわけです。そうすればあなた自身の空腹も満たされるし、貧しい人たちだってあなたからパンを受け取ることができるではないか、そうやって人々を助けたらどうだというふうに試みてきたんです。弱いところをついてきます、悪魔というのは。大体イエス様は答えて言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。申命記からのこと、申命記の言葉を引用して悪魔を退けていかれた。パンだけで人は生きるのではない、神から出る一つ一つの言葉がなければ人は生きられないんだというふうに言われた。イエス様はパンを軽んじられたわけではないんです。イエス様は、イエス様の教えを聞きに来た人たちが男性だけで5000人、当時は女性と子供をカウントしなかったので、聖書は男性だけで5000人と書いていますが、女性と子供を入れて1万人はいたでしょう、の人たちに食べるものがないと言った時に、イエス様は彼らに2匹の魚と5つのパンを神様に感謝し、それを割いて与え、彼らはお腹いっぱいになったという記事があります。イエス様は人々の空腹ということをとても重要に考えておられました。それを5000人の給食と言います。それ以外に4000人の給食もありました。4000人、男性だけで4000人、同じような場面をイエス様は人々を満たしていかれました。イエス様は実際のパンの大切さも知っておられました。その上で、人はパンだけで生きるんじゃないんだということを明確に言われたんです。今日のメッセージを一言で言うならば、私たちは神が与えてくださるパンを求めるべきだということです。私たちは神が与えてくださるパンを求めるべきである。それが今日の説教で申し上げたいことです。この日ごとの糧を今日も与えたまえという言葉、この祈りが語っていることは何か、21世紀の日本にいる私たちに、それを見ていきます。で、ここでパンと語られていますけれども、これは日ごとの糧と訳されている方が、良い訳だと思います。なぜならば、日本では伝統的にパンを食べてきてませんし、ご飯ですね、むしろアジアでは。なので、この糧というのは当てはまる言葉なんです。パンのみに関わるものではなく、日ごとにいただくものという意味です。今日3つのことを申し上げていきます。まず第1番目、私たちの日常の必要について神に頼る。 Depend on God for our daily needs。 神に頼るということです。私たちの日常の必要について。神に頼るんですか。いや、自分のことは自分でやりたいんですけどと思う人もいるかもしれません。でもパン一つ取ってみても、実は多くの人々に頼っています。皆さんがパンを得ようと思ったら、まずコンビニに行くかスーパーに行くか、あるいは喫茶店に行ってパンをオーダーするかでしょうけど、皆さんが多くの場合焼いてるわけではありません。で、その焼かれてるパンも小麦粉を作る、その前に麦を作る人たちがいる、労働をして、そしてそこから小麦粉が収穫され、まあ、パンの場合は強力粉を使うことが多いと思いますけれども、それが用意される。そしてイースト菌もなければならない、イースト菌を用意する人たちもいる。水も必要です。塩も必要、バターも必要、家で焼くならばオーブンだって必要、オーブン作る人も必要、そしてオーブンで焼くのにガスも必要、あるいは薪が必要になるわけです。多くの人の手を経て初めてパンを焼くことができる、またパンを入手することができる。多くの人に頼っているわけです。実際に人々の手を経てパンが焼かれ、またパンを買うことができる。人々に頼っている。そしてまた私たちは神に頼らなければならないのです。しかもここで言われている祈りは、私たちのとあります。日ごとの糧を今日も与えください。 Give us today our daily bread というふうに書かれて、今日 our というふうに書かれている、私たちのパンなんです。私のパンを与えてくださいではない。あなたのパンはもちろん必要です。でもあなたのだけじゃなくて、みんなのパンが必要なんです。その祈りなんです。これは貧しい人々を覚えるということを思い起こさせる祈りです。パンが食べられない人がいませんように、ご飯が食べられない人がいませんように、私たちの食事をお与えくださいという祈りです。日本は今日食べ物がなくて餓死する人はほとんどいませんけれども、わずか数十年前までは日本も貧しい国でした。食べ物がない、お腹いっぱいご飯を食べたい、それが夢だった、そういう国でした。今日も世界では空腹な人々がたくさんいらっしゃいます。いや、人類の歴史というのは飢餓との戦いだったんです。これが歴史を通し人類が求めてきたことでした。十分な食べ物が与えられるように。私たちの体は体の中に入ってきたもの、食べ物を蓄えるようにできているんです。だからダイエットは大変なんです。だから脂肪が落ちないんです。入ってきたものはとにかく蓄えて飢餓状態に備えなければならない。我々の体はそういうふうにできているんです。なぜなら人類の歴史は飢餓との戦いだったから。今日でも食べるものがなくて飢え死にする人たちはたくさんいらっしゃるんです。飲み水がなくて亡くなっていく人たちがたくさんいらっしゃる。私たちの食べ物をどうかお与えくださいというのは、そのような人たちを覚える祈りでもあります。人々に仕事が与えられますように、パンを買うことができますようにという祈りでもある。また子どもたちが家に帰った時に食卓に食べるものがあるように助けてくださいという祈りでもある。そしてその中で神に信頼するんです。あなたのためだけの祈りではない、セルフィッシュであってはならない。私たちのパンを神様今日も与えてください。それが意味することは何か、この祈りが実現していくために神に信頼すると同時に私たち自身も働かなければならないんです。今日私たちに、私だけではなく私たちに必要な生活の糧をどうか与えてくださいという祈りは、私たちが持っているものを分かち合うようにと私たちを導きます。そしてこの祈りがいかに応えられるかということを考えます。神様に祈っていればそれでいいというのではない。神様、どうしてあなたがおられるなら貧しい人がいるんですか。神様、どうしてあなたがおられるなら飢餓で苦しむ人がいるんですか。どうして何もしてくださらないんですかと祈るならば、その祈りは誤りです。神は何て言われるか、なぜあなたは何もしないのか。 私たちは神様に、なんで神様何もしてくださらないんですかと祈ります。神はあなたに十分なものを与えているのに、なぜあなたは何もしないのかと問われるんです。むしろだから私たちがこの祈りを祈りつつ、その実現のために努力をしていかなければならない。それがこの祈りが私たちに教えてくださることでもあります。そして私たちはこの祈りを祈るときに、神に信頼していく中で、神から独立しようとしてはならないということを覚えなければなりません。神から独立しようとしてはならないか、ならないということで、この日ごとのパンを与えたまえという言葉を聞いたときに、イスラエルの民がイメージしたのはおそらく出エジプトの出来事です。出エジプトというのは、イスラエルの民がエジプトに430年間生活をしていた。その中で奴隷にされていきました。そして神に叫び求めていきました。彼らは神様、どうか私たちを助けてくださいということを叫び求めていった。その中でモーセという指導者を通し、神はエジプトから導き出し、約束の地へと彼らを連れて行ってくださいました。その中でもちろん食料がない荒野ですから、モーセが祈り求めると、神はマナと呼ばれる、あるいはマンナと呼ばれる食べ物を与えてくださいました。旧約聖書出エジプト記16章聞いててください。16章の4節から読みます。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。神からの試みとして、毎日毎日神はマナを与えられたんです。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。安息日のは働かなくていいように、6日目には2日分を神様与えてくださった。14節から、まあ、でも彼ら言うこと聞かないのはいるわけです。1日分だけ取っておきなさい、食べなさいと言っても、絶対余分に持ってポケットに入れておく人とかいますね。そういうことをするわけです。14節、その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいて、するとそれに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けたとあります。これがマナについてです。日ごとにその日食べる分だけ集めなさいというふうに神様は言われた。天から降ってきた神からの食べ物だったんです。これは日ごとのパン、日ごとの糧を今日も与えたまえというふうに訳されている時のイメージはこれです。でも我々は神に頼るよりも独立したいんです。できるならば神様いなくても、まあ、自分は自分で自分の人生の面倒を見ていきたいというふうに思います。農業中心だった時は日の光、天候で収穫が大きく左右されました。だから神様、どうか水を与えてください、どうか嵐が来ませんように、どうか収穫ができますようにと人々は祈りました。でも今の時代は農業中心ではない。皆さんの中で農業に従事しておられる方はほとんどいらっしゃらないわけです。農業する人は必要ですけど、我々は工業、商業、あるいはそれ以外の仕事をしているわけで、サービス業などに従事しているわけです。特に祈らなくても電車は動くし、祈らなくてもパンはスーパーで売ってるし、 祈らなくても日は進んでいくように思う。神から独立し、まあちょっとは祈るけれども、パンだけで生きるわけじゃないけど、もちろんパンは必要。パンプラスアルファ、まあ、9割パンで、まあ、10% ぐらい神様からの祝福があった方がいいかなぐらいに思うことはあるかもしれない。それが現代という時代です。しかしそうではない、この祈りはそうではないということを教えています。我々の社会が教える価値観、独立するということ、それが成人になるということ。自分で稼いで自分の糧を自分で得ていくようになる、自分で独り立ちができるようになる、自分一人で生きていくようになれるように。しかしそうではなく、神に従って神に頼っていかなければならない。皆さんは炭水化物のパンだけで生きるのではないんだということをこの箇所は教えているんです。炭水化物のパンも必要だけれども、それだけではないということを教えています。それは2番目の点に我々を導きます。2番目は毎日のスピリチュアルな必要を求めるということです。日ごとの糧を今日も与えたまえて、毎日食べるものを与えてくださいという祈りであると同時に、毎日のスピリチュアルな必要を与えてくださいという祈りでもあります。人はパンのみにて生きるにあらずとイエス様は教えてくださった。このイエス様は5000人の給食をした直後に、イスラエルの民がお腹いっぱいになって、イエス様どこに行ったんだろうか、イエス様を王にしたい、イエス様を市長にしたい、知事にしたい、首相にしたい、大統領にしたい、王にしたい、この方がリーダーだったら飢えることはないだろうというふうに思った。その彼らから身を隠しました。そしてイエス様は、あなた方は私を探しているのはお腹いっぱい食べて満腹になったからです。しかし私は天から下ってきた命のパンですというふうに彼らに言われたんです。イエス・キリストが何か教えられるときには、具体的な物理的なものを示す、特にヨハネ福音書はそのことを典型的に表していますが、物理的なものを与えて、それを超えた意味を教えられるんです。例えばこれ以外にもイエス様は、私は命の水ですというふうに言われた、私を信じる者はその心の内から命の水があふれてくるというふうに言われた場面は、水をシロアムの池から汲んできて神殿に8日間かける祭りがあったんですけれども、カリオの祭り、その時に7日間それやるんです。で、8日目はそれやらない、その一番ピークの、しかも水が乾いてる時に人々の真ん中に立って大声で、誰でもあなた方乾いてるなら私のもとに来て私から飲みなさいというふうに言われるんです。お腹いっぱいパンを食べさせて、その後に私が命のパンですというふうに語られるんです。聞いててください、イエス様こう言われてる、ヨハネによる福音書6章33から、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた、私が命のパンです、私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様ご自分のことを命のパンというふうに呼ばれたんです。命を与えるもの、体、炭水化物のパンは、あるいは生活の糧はあなたのボディを満たすものです。しかし命のパンとしてのイエス・キリストは、あなたの心も魂も満たすお方なんです。そしてもちろん必要なものも与えてくださる。マナはその日に十分なものが与えられました。その日に必要なものを集めました。それ以上のものは腐った。毎日神に頼らなければならない。あのマナが1週間分、あるいは1ヶ月分まとめてきてストーリージに置いていたならば、イスラエルの民は神に頼らなくてもよかったわけです。もう十分あるから、蔵に入ってるから、それ集める日は神様ありがとうございますって言うけれども、それ以外の日は神様忘れて歩いてても不思議ではなかった。だから神は毎日毎日その日の分をお与えになった。その日しか食べられないようにお与えになった。それは神からの配慮なんです。愛の配慮なんです。毎日朝起きて皆さんの足の裏が床につく前に神にお祈りください と言いましたけど、祈ってますか皆さん。足の裏がベッドの人もお布団の人も床につく前に、神様、新しい朝を感謝します。今日あなたを愛し隣人を愛することができますようにと神に語りかけ、あなたの祈りを必要としている人のために祈り、また自分のために祈ってから足の裏を床につけているでしょうか。毎朝、そして眠る前、ベッドの人はひざまずいて、お布団の人は正座して神様に、今日一日ありがとうございました、振り返り悔い改めるべきことがあれば神に告白をし、そして休息を願って床についているでしょうか。毎日毎日これをしていかなきゃいけないんです。朝起きたとき、夜寝るとき、そしてお昼にも祈っていただきたい、主の祈りを。毎日私たちは日ごとに祈るんです。そして今日神から生かされている、煩わずに神を神として生きる。日本では食べるパンがないほど貧しいという人は非常に少ないです。21世紀の東京において、今日のパンをお与えくださいという祈りが意味することは何か。電車の人身事故のため電車が遅れていますというニュースがどれだけ多くあるか。そして私たちはそのことを、ああまた遅れるのかという程度にしか考えていない。その場合、人々がもう生きていくことが辛くて困難で、そのような事故が起きていることが少なくない。毎年何万人もの人々がこの国において自ら命を絶っている。パンがあるのに、食べ物があるのに、生活保護があるのに生きていかれないという現実があるんです。パンがないから生きていかれないんではないんです。パンがあっても生きていかれない。東京における今日の本質的な問題はパンがないということではないです。自分の価値を見出すことができない、あるいは虚無感を見出そうとしてあまりにも多くのものを集めている。その中で神に日ごとのパンを与えくださいと祈らなければならない。 Needs と Wants という言葉があります。 Needs というのは必要、 Wants というのは欲しいもの。次の画像を出してくださいますか。ニッサのグレゴリウスという人がいます。彼はこの主の祈りのこの箇所について語っているんですけれども、大体335年から紀元395年ぐらいの方です。東方のカッパドキアの近くの方なんですけれども、彼はこういうふうに言っています。主の祈りにおいて我々が求めることを許されている唯一のものはパンであるということ、基本的な食べ物であるということ。ピザやフライドチキンやステーキやフォアグラや北京ダックではないんです。パンを、日ごとのパンを私たちにお与えください。それが唯一私たちに祈ることが許されていることだというふうに彼は指摘している。ましてや宝石でもない、車でもない、パンだけなんです。私たちが祈ることを許されているのは、自分が必要とする、私たちが必要とする基本的なものを祈りなさいというふうにイエス様は言われている。本当に必要なものを祈ることを学ぶのがこの主の祈りなんです。それは私たちが本当に必要なものを求めるように私たちを導きます。逆に言うと、それ以外のものを追い求めさせないようにする祈りです。不必要なそれ以外のものからあなたを解放させるように導く祈り、それが私たちの日ごとのパンを今日もお与えください、私だけではなく全ての人に必要なパンをどうかお与えください、そのために私を用いください、そして神と共に歩んでいくんです。今日メンタルなケアをしなくて済むような人というのはほとんどいないと思います。このストレスの大きな東京において住んでいる中で、その中で日ごとのパンを今日もお与えください、本当に必要なものを今日もお与えください、そのために私を用いてください。そして神様、あなたの神から出る一つ一つの言葉によって生きるというふうにイエス様言われた、あなたの言葉によって養ってくださいと私たちは申し上げていくんです。 そして3番目にこの祈りが私たちに教えてくれること、天の御国における完成の食事を待ち望むということです。 Anticipate Heavenly Banquet、 これが3番目のポイントです。週末イエス・キリストが再臨され、共に食事をすることが起こります、天の御国において。それをこの祈りは含んでいるというふうに学者たちは考えています。日ごとの糧と訳されている言葉、 Daily Bread というふうに、日ごとのパンというふうに、日ごとの糧というふうに訳し、そのような意味で先ほどお話をしましたけれども、この言葉ギリシャ語ではエピウーシスという言葉が使われています。これはこれから来る日のとも訳される言葉なんです。聖書をラテン語に訳していたヒエロニムスという人がいます。英語ではジェロームというふうに言いますけれども、ジェローム、ヒエロニムス、カトリック教会はそのラテン語の聖書をずっと用いてきていますけれども、そのヒエロニムスはここで言われているのはこれから来る日の、そういう意味にとっています。でそれは天の御国において実現する明日の食べ物、それをどうか今日お与えください、そういう意味に取ることができるということなんです。それどういうことか、最後の晩餐を思い起こす、イエス・キリストと共に食した弟子たちが最後の晩餐、弟子たちにパンを分け与え、ブドウ酒を分け与え、最後にイエス様食事をされ、そして天における神と共にある食事、そのことを私たちに教えてくださった。私たちは最後の晩餐を覚えて聖餐式を行います。パンを裂き、ブドウ酒を、あるいはブドウジュースを飲みます。そしていつの日か神と共にいただくことができる天の御国におけるバンクエット、その素晴らしい食事をどうかお与えください、明日の食事を今日私たちに救いとしてお与えください、という祈りにもこの祈りは解釈できる祈りなんです。飽食の時代にあって神はこう問うておられるのかもしれない。何をそんなに食べているのか、なんでそんなに食べ飽きるほどに食べているのか。私たちは食べ放題のレストランに行くと必要以上に食べ、必要以上に飲み、必要以上に胃袋に詰め込もうとすることがあります。そういう経験皆さんもあるでしょう。神は何をそんなに食べ飽きるほどに食べているのか、日ごとの糧を今日も求めなさい、そして天における私と共にする食事を考えなさいと言われている。ベツレヘムのあの宿屋が満室になっていたように、あなたの胃袋は、あるいは心は他のものでいっぱいになっているんではないでしょうか。日ごとのパンを、神からいただくパンを今日も求める。炭水化物のパンだけではない、神からいただくことができる一つ一つの言葉を受け取る、それを私たちはこの祈りによって求めさせられるんです。胃袋はいっぱいになってるかもしれない、しかし本当に大切なもので満たされていない、だからそれ以外のものを求めていく。聖餐式はキリストの臨在を待ち望む式でもあります。イエス様が肉体が裂かれ、血が流され、そして救いの道を開いてくださった。これは私の体です、あなた方のために裂かれた私の体です、と言ってイエス様は弟子たちにパンを与えになった。あなたたちのために流される私の血です、と言ってブドウ酒を与えになった。私たちはあの聖餐のパンを食べ、ブドウ酒、ブドウジュースを飲むたびにイエス・キリストが十字架で血を流されたことを思い起こします。そしてキリストの体を私たちはいただくんです。そのパンはただの炭水化物ではない、あのパンは愛を含んだパンなんです。イエス・キリストが肉を裂かれ私たちのために与えてくださったパン、それはそのうちには愛が含まれているんです。神から出る一つ一つの言葉、 神の言葉、神は愛なり、神から出る言葉というのは全て愛が含まれています。考えてみてください。赤ちゃんにミルクをやる、それはただに物質、ただの物質としてのミルクではない。愛が含まれているんだ、そのミルクには。だから赤ちゃんに語りかける。お腹いっぱいになったねって言って語りかける。おいしいねって言って語りかける。ミルクを口から流し込むだけではない、それは餌です。神から与えられるパンには愛が含まれているんです。飽食の時代にあって私たちは餌をいっぱい食べさせられている動物のようになっているかもしれない。いや、動物であっても交わりを求める、温かい交わりを求める。猫であってもよしよしってしてもらうことを喜ぶ。犬であっても尻尾を振って寄ってくるでしょう。神がパンを与えてくださるとき、神様、今日のパンを与えください。炭水化物としてのお腹を満たすパンを求めると同時に、どうかあなたの一つ一つの言葉を与えてください、あなたの愛の言葉を与えてくださいと祈るんです。人はパンがないから死ぬのではない、人はパンがないから弱るのではない、人は別にお前じゃなくても他の人を雇えばいいんだよと言われる環境の中で生きている。お前なんか取り柄はない、見た目も大したことはないし、可愛くもないし、ハンサムでもないし、ただの普通のいてもいてもいなくてもいいような人間じゃないかという言葉を聞きながら、あるいは思いながら生きている。その中で神から出る一つ一つの言葉が必要なんです。あなたは私の目に高価で尊い、 You are so precious、 あなたのためなら私は何でもする、あなたのために救い主を送る、あなた方のために今日ベツレヘムで救い主がお生まれになりました、私は再び来る、私はあなたを愛しています、その言葉が必要なんです。神から出る一つ一つの言葉が究極的に人間を生かすもの、その日ごとの糧を今日も与えください。私たちに、私が私腹を肥やすためではなく、その祈りなんです。それは私たちがセルフィッシュであることをやめるようにと導きます。私たちが本当に心が満たされるものが何であるかを考えるように導きます。私たちの本当に必要なものは何なのかということを考えるように導きます。神に会いたいとき、イエス様の御名によってパンを裂きます。弟子たちはそれで目が開かれました。エマオに進んで行ってた人たちはイエス様が共にいたのに気がつかなかった。でもイエス様がパンを裂いた時に主だと気がついた。そのことはルカによる福音書24章にも記されています。イエス様は最もありふれたもの、パンとブドウ酒を用い、人々を生産の場へと導いていかれました。パンのように日常的な、しかし決して欠かすことができないもの、必要なものを神はあなたに与えてくださいます。今度パンを食べるとき、あるいはご飯を食べる、まあ、今日のランチフェローシップもあります。パンを食べるとき、どうか日ごとの糧を私たちに、そして人々にお与えください。そして本当に必要なもの、あなたとあなたの御言葉を私の魂にお与えくださいと願いながらいただいていきたいんです。そして聖餐式においては、またランチフェローシップは5000人の給食のような場と考えたらいいでしょう。聖餐式は弟子たちのみが招かれた場でした。ですから洗礼を受けた人しか預かることはできませんけれども、5000人の給食は誰でもイエス様のもとに来た人たちは共に食することができた。なので私たちの教会では8月はまあいろいろ食中毒だなんだってありますからお休みにしてますけれども、それ以外の時は毎週行っています。かつては知らなかったお互いが共に食卓を囲み、神の家族として互いに交わるんです。 神が与えてくださる食事を囲んで一つとされていく、それがこの日ごとの糧を今日も与えたまえという祈りが意味することです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。それが意味すること、第一に私たちの日常の必要について神に頼るということです。そして第二に、炭水化物のパンだけではなく毎日のスピリチュアルな必要を神に求めるということ、そして第三に、週末における天の御国における完成の食事を、明日の食べ物をどうかお与えくださいと祈ることです。共にお祈りを捧げましょう。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。イエス様、あなたはそのように悪魔の語りかけに答えられました。この豊かな国日本にあって、その首都東京にあって、その渋谷にあって、私たちは日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈ります。私たちは主を餌で生きるのではありません。あなたから与えられる一つ一つの言葉を必要としています。体を支えるパンも必要です。でも本当に必要なものを覚えさせてください。そしてあなたから出る一つ一つの愛の言葉をどうかお与えください。あなたが私たちを見てくださっているその眼差しを覚えさせてください。それが必要です。主よ、あなたが共にいてくださるのでなければパンがあってもそれ以外のものがあっても虚しゅうございます。あなたの愛の言葉をお注ぎください。そして私たちがパンがなき人々のために労し分かち合い、そしてまたあなたの愛の言葉を語るものとして歩むことができますよう助けてください。救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。どうかご自分の言葉であなたの祈りを聞いておられる神様にお祈りください。